ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、今月も最終週になりましたけれども、
そうですね、
今回は水頭症についてお話をお送りしています。
はい、
ちょっとおさらいですけども、
はい、
水頭症とは頭の中に水が溜まる、
はい、
溜まりすぎる病気なんですね。
はい、
で、まあ、いろんな原因があるけれども、男の子の遺伝子から発症することが多いとお聞きしましたね。
男の子、お母さんの遺伝子から男の子になる場合にだけその遺伝子が
発症してしまう、
はい、ですね、行って、まあ、水頭症を発症するという場合もある、
はい、場合もあるということですね。はい、まあ、そんなお話をしていただきながら、はい、先週3週目ですね、ここでは一つ赤ちゃんのお話をしていただいて、
はい、
ね、もうなかなかもう水頭症ではないかと診断したところが、だんだんとお腹の中で水が溜まっていたところがなくなっていって、
はい、
治っていったよっていう、
もう正常になっちゃって元気に生まれて育ったよっていう、
は
い、
そして
これ、はい、この話はもう本当に世界の先生に言っても、はい、そんなことあるのって言われる、
奇跡のような、
はい、だけど何例もあるんですよ。なのでだからこそ水頭症とか言われても、きちっと毎週とかもう5日ごととかに見ていくっていうことはすごく大事なことなんですよね。
ということは、もうクリニックとか病院によっては、はい、水頭症です、
はい、
はい、もうあなたの赤ちゃん
諦めますかみたいな話になって、はい、なって
で責められてしまう、はい、マタニティさんも多いということですか。
そうなんですよ、はい、
でも先生のところに行ったら毎週通ってしっかり診断してくださる、
はい、はい、そうです。もう新幹線とか飛行機で毎週通ってこられる方もいます、うん、はい、
そうなんですね、
はい、
そこから今週はこちらから水無脳症、
はい、
水にないと書いて脳症、
はい、
これどんな意味があるんでしょう。
お水が溜まりすぎて脳がもうほとんどなくなってるっていう意味なんですよ。
水がなくてすっからかんなのではなくて、
じゃなくて水がありすぎて、水が溜まりすぎて、もう脳が薄い、もうペラペラ
圧迫されてしまって、
そうペラペラになっちゃって、
水のお部屋ばかりになって
ばかりになっちゃって、その外側の脳がもう薄い、もう本当に膜みたいになってしまっているような病気を、
一週目で言うと、プー先生、お豆腐の水ばかりになってしまって、お豆腐がもうなくなっちゃったよっていうことですか。
お豆腐の外側ではなくて、お豆腐って脳じゃないですか、
はい、
お豆腐の中に部屋があるんですよ、ね、
部屋が、あ、そうか、
水の袋がある、なのでお豆腐がの中にある水袋がブーンと大きくなって、お豆腐がぺっちゃんこに、
ぺっちゃんこになっちゃった、
お豆腐がぺっちゃんこになっちゃってるっていう、そういう状況ですね。
大変です、はい、はい、
でそういう赤ちゃんっていうのは、はい、まあ、これ非常にやっぱりそこから生まれてからこう治療していくって言っても、まあ治療して脳がだんだんにこう回復していくっていう例もちろんあるんですけれども、まあその究極にそのもう脳がかなりこう薄くなっているような状態の子どもさんっていうのはかなり重症な場合があります。でまあそういう子どもさんがですね、以前29週、
はい、
まあ、結構もう29週っていうとね、8ヶ月なんですけど、
8ヶ月、月10日で生まれるとなったら、もう本当に、
はい、もうあと10週間ちょっとで予定日っていう、
お仕事されている方はもう産休に入るような時期に近づいている、
産休にだんだん近づいてます ね、はい、
はい、
で29週の、でうちに来られてですね、でもお水がもうたくさん くさん溜まってて、もう脳の中ほとんどお水になってるから、もうあなたの子はもうダメですみたいに前のドクターに言われて来られたんですよ。でもうそのお母さんもお父さんもそのもうとってももうショックで、でだけど初めての子供さんで、うん、でそのなんとかしてやりたい、なんとかできませんかっていうので、まあうちに来られました。でそこから29週で来られて、それからその方はねもう毎週うちに来られてました。30週31週32週33週34週35週37週
それは先生が毎週来てくださいとおっしゃってる、
はい、いえ、ま、もう毎週
見たいと、はい、気になって
この赤ちゃんがどうなってるかっていうのを心配、
それはまた受け入れていらっしゃる、
はい、はい、でその毎週見てました。でもう脳はもうほとんどない状態なんですよね。でもう本当にあの脳幹っていうのもすごくもう細くて、まあ、脳の発育自体もやっぱりもともと悪かったんだと思うんですよ、はい、なので生まれてからもうまあ呼吸ができるかどうかっていうのがわからないというふうな状態だったんですね。でまあ、あのお母さんお父さんはとっても心配されて、だけどまあ何か少しでも赤ちゃんにやっぱりしてあげれることはないかっていうのを考えておられまして、はい、で結局最終的にはまあ頭もすごく大きくなっていたので、まあ、帝王切開になったんですけど、私もその帝王切開に立ち会いまして、
はい、
あの別の施設だったんですけど、私も一緒にその帝王切開にあの入ってくださいっていうことで、私も一緒に帝王切開をしてですね、赤ちゃんが出てきたんですけど、なんとその赤ちゃん出てきてうぎゃうぎゃって泣いてくれたんですよ、はい、でお母さんもその声を聞かれて、はい、ですぐにその赤ちゃんも、まあ、その、治療を、まあ、開始をしたんですね。で治療を開始して、まあ、無理のない赤ちゃんに無理のない、まあ、お水を抜くあの治療をしだして、でそれからですねその赤ちゃんをすごく大事に大事に大事に育てられて、はい、だけどやっぱりあのかなりあのいろんなことが遅れていて、まあ、あの障害もであるんですけれども、そのお母さんとお父さんはとっても大事に大事にその子を育てて、はい、で4年後にはその赤ちゃん亡くなられたんですけれども、その間にもクリフムに連れてきてくださって、でこんななんですよっていうのをねすごく見せてくださって、大事に大事にもう愛情いっぱいで育てておられるっていう、そのお母さんとお父さんからもすごい私も学びがあった、そんなお話があったんですよ。
先生聞いてもいいですか、うん、はい、その赤ちゃん生まれてすぐに赤ちゃんが無理のないようにまあ治療したという、はい、そのお水を抜くことで、はい、ぺったんこに押されてしまっていた脳は少しずつ大きくなるんですか、また元に戻るんですか、
ね、徐々に回復していく場合もあります、
は
い、だけどその元々にその水がその詰まっただけじゃなくって、はい、詰まって水が膨れただけじゃなくって、もともとに脳の発達も悪い赤ちゃんもいるんですよ。
そしてもういっぱい隙間があるところに水が入っていってしまって、
水の袋がどんどん大きくなって、で周りの脳はもう薄くて、もともと薄いので中のお水ばっかり目立っちゃってという場合は、水を抜いてもどうしてもその脳の回復っていうの、
元々の脳が小さかったんですね、はい、
回復っていうのがちょっと難しいっていう場合もあります。だからそれもやっぱり見極めないといけないんですけど、
そうですね、
はい、
それ4年間は赤ちゃんはどうなんでしょう、赤ちゃんとして人としての、
はい、
この成長といいますか発達みたいなところが、
そうですね、発達はやっぱりずっと赤ちゃん、
赤ちゃん、
そうですね、まあそれなりに発達はしていくんですけども、立って歩いてっていう状況まではなかなか、
体が少しずつ大きくなる
けど、ね、
ということですか、
はい、
でもやっぱりお父さんお母さんはもう可愛い可愛いですよね。
そうですね、
それね、4年間ね、
でもその4年間はあのその方は4年間でしたけど、4年間で終わらない場合ももちろんあります。10年の場合もあれば20年の場合もあります。あ、まあ、だからこそやっぱりね難しいっていうところもあるんですよね。
その赤ちゃんは、はい、もうずっと赤ちゃんということですけれども、どうなんでしょう、聞いてもいいですか、脳って五感とか、まあ、六感とかいう方もいらっしゃいますけど、いろいろ感じたり見たりするところじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、心は胸にあるよってもちろんそうですけども、頭があるからこそ感動したり、
そうです
ね、感じたりするそのハートのところがありますでしょ、
はいはいはい、
そこがないということは何でしょうか、その人間としての思考とか思想とか思いとか、
そうですね、 それはなかなかその認知機能とかですね、それから運動機能っていうのはやっぱり脳によってあの司られているので、やっぱりなかなか難しい、
うん、
だけどやっぱりその赤ちゃんなりの反射だとか、それからそのお母さんが寄ってきた時には赤ちゃんの反応が違うとかですね、やっぱりそういうのはあるんですよ。
そうなんですね、うん、いや命って、
はい、
どこの何を言って命なんだろう。だもちろんまあ体があるから、
はい、
命生きてるっていうことなんですが、はい、なんかすごい考えさせられるなと思うんですよ。そうですね、
だからそのまあ普通に生まれてきて普通に育ってその幼稚園に行って学校に行ってっていうのが普通ってみんな考えるじゃないですか、
はい、歩いて走って、
はい、だけどやっぱりその脳に何らかの病気があったりとかするとやっぱりそこが少し遅れてくるとか、やっぱりなかなか難しいとかっていうことももちろん出てくるわけなんですよね。ただ だけどそのお母さんお父さんがどれだけ受け止めて、どれだけその受け入れをができて、その赤ちゃんをあの人として認めているかっていうところで、私もやっぱりたくさん学んでいるんですよね。
だから命って一つだけじゃなくて、
はい、
縦にもお父さんお母さんとつながってるし、そして支えてくれるプー先生のように、はい、横にも
広がっ
ていて、一、はい、つだけの命じゃないんだなっていうのが、
ね、はい、そうですね、
感じる。今月いろんなこと考えさせられました、
はい、
いやなんか深かったですね、
はい、本当に深いです、
ね、そしてたくさんのことを考えられて寄り添っていらっしゃるプー先生がやっぱり素晴らしいなって思いますね。
いやいや、
毎週来ても受け入れて見てあげるっていうね。
はい、はい、
ありがとうございます。
それが仕事です、私の、はい、はい。
来月もよろしくお願いいたします、はい、
この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞く、お腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。